テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は334回目の配信となります。最近まで知らなかった細かいお話シリーズ。距離を表す時のキロメートル、KM って書くと思うんですけど、K は小文字だよ。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。最寄りの書店に在庫があるかを調べる機能を、カーリルが搭載。スマホからの利用にも対応。こちらはインターネットウォッチのサイト、ヤジウマウォッチのコーナーで掲載されていた記事ですね。株式会社カーリルは、図書館蔵書検索サイトカーリルに、最寄りの書店に在庫があるかを調べる機能を新たに搭載したと発表しました。カーリルは全国7400以上の図書館からリアルタイムの貸し出し状況を検索できるサービス。僕もいつもお世話になっております。今回新たに加わったのが、最寄りの書店に在庫があるかを調べる機能なんだそうですね。なんでも全国の書店在庫情報を統合して様々なサイトやアプリから近くで購入可能な店舗を簡単に探せるようにするっていう書店在庫情報プロジェクトというものがあるそうですね。そちらの実証実験の一環で図書館に限らず幅広く本を探せるようにするのが狙いなんだそうです。たまにカーリルさんで探した結果、ああ近くの図書館にはないなみたいなことがあるので、なるほど、その時にお近くの書店でここに在庫がありますよみたいなのが出ているとちょうど良いのかもしれないですね。Amazon で注文するかどうするかみたいなのはちょっと悩みそうな気はしますが、お出かけついでに本屋さんに買いに行くというのもたまには良いんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。では二つ目の記事ですね。郵便局を使用したオンライン診療の実施。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。日本郵便株式会社は山口県周南市において郵便局を使用したオンライン診療等支援事務を受託すると発表しました。こちらはですね、山口県周南市にある高瀬郵便局の応接室を提供しまして、オンライン通信の接続をサポート。そして医療機関のオンライン診療及び薬局のオンライン服役指導を受けられる環境を提供するんだそうですね。こちらは毎週火曜日なんだそうです。そして医療機関による巡回診療場所として郵便局の応接室を提供すると。こちらは毎月第3火曜日に実施するということだそうですね。週末にですね、田舎の方にいるんですけれども、そちらの方ですと JA さんとかもですね、近くの支店が撤退してしまいまして、ATM マシンだけが残されているみたいな状況だったりするんですよね。なんですが、郵便局さんはまだ健在ということで頑張っていらっしゃいます。地方にある郵便局のその施設というのを有効活用するっていう形で、なかなかいい取り組みだなぁなんて思いながら読んでおりました。では最後3つ目の記事ですね。脳活総研が AI 笑顔測定器を開発。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社脳活性総合研究所。脳は頭の脳ですね。の活性をさせる総合研究所ということで、株式会社脳活性総合研究所は AI で笑顔を5秒で判定できる AI 笑顔測定器を新たに開発したと発表しました。全国の健康チェックコーナーや健康イベントにて AI 笑顔測定器の提供を予定しているそうです。現在、大手生命保険会社とともに展開している全国の健康チェックコーナーや各地の高齢者向け健康イベントなどにおきまして、今後は AI 笑顔測定器も展開する予定。機器として販売するだけではなくてですね、1日機器レンタル、それから脳年齢チェックと笑顔チェックの併用など、様々なニーズに合わせて提供していく予定だそうです。特徴としましては、タブレット端末のカメラに向かって5秒間笑顔を作るだけで簡単に笑顔スコアを測定することが可能になっています。口角、口の両側の角ですね、の上がり方、それから口幅の広がり方、上唇の上がり方の3つの指標からですね、笑顔スコアが算出されまして、より良い笑顔になるためのアドバイスも表示されるんだそうです。そして結果はですね、その場ですぐプリントアウトされまして、持ち帰りが可能になっております。LTE 版なので屋外利用も安心ということだそうですね。ちなみに利用料はですね、1台につき月々1000円税別。 別途初期設定プラス機器購入費用として 16.8 万円過去税別が必要になるそうです。レンタルプランとしましては、1日レンタル2万5千円、税別送料別、30日間レンタル12万円、税別送料別というのもあるそうです。まあなんか割と大きなマルシェだったりとか、地域のちょっとしたイベントなんかに行くと、こういう健康関係のなんかちょっとした測定だとか、そういうのをやってるところがあったりするので、まあそういうところでですね、担当の方とキャッキャ言いながらですね、笑顔を撮影してみたりすると、なかなか楽しい光景になるんではないかと思います。はい。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。332回拝聴。投資詐欺を体験できるチャットあるなんて知らなかったですね。引っかからないと思っても引っかかるので気をつけないと。ラムダ技術部さん見てます。どの動画も面白くて好きですね。もう2024年も半分過ぎたのか。早いものですね。とコメントいただきました。村ぴょんさんもラムダ技術部さんご存知だそうで、やっぱり有名なんですね。そっかそっか。2024年も半分過ぎて、ほっとくと、年末みたいな話になるので、お互い頑張りましょう。はい。それから水流さんですね。いつもありがとうございます。お、水流アットマークの後が変わっている。商業版エルクサーへの誘いライブブック超入門が発行っていうふうに書かれているので、おー、商業出版されたってことですね、きっと。素晴らしい。322回拝聴。あと1回で333回のゾロ目ですね。認知症対策のやつ、テレビに出ている人で選ばれたのが野々村誠氏なんですね。選ぶのにはアンケートとか取ったんですかね。認知症になりにくそうな人とかで選ばれたのでしょうかね。とコメントいただきました。まあなんかあれなんじゃないですかね。多くの人が知っていて、なおかつ、なんというか好き嫌いがなさそうないい感じの芸能人っていうと割と絞られるのかもしれないですね。あとは後々なんか変なスキャンダルとかがなさそうとかそういういろいろなことを考えながら選んだのではないかと勝手に想像しております。はい。333回は確かにゾロ目だなぁとは思いつつですね、何も考えずに淡々と配信をしておりました。はい。でもなんか気にしてくださってるなぁと思ってちょっとすごく嬉しくなりました。ありがとうございます。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。今年ですね、週末にいるところのその田舎の方でですね、町内会の会計役になったんですよ。まあ、10世帯しかない町内会なんですけれども、これがまたそれだけの数であっても町内会費の集金がめんどくさいと。もうすでにげんなりしております。8世帯ぐらいは何かの行事の時にですね、一緒にいただいたのでよかったんですけれども、あれ、あと2世帯取りに行かなきゃと思ってですね、いろいろ考えるわけですよ。この時間帯にはいるのかなとか、あんまり変な時間に行くと申し訳ないよなとかですね、いろいろ考えつつ、まあ、健康のために歩くかと思ってですね、近所とはいえ結構距離があるので、まあ、とことこと歩きながらですね、初期に行ってきたっていう感じですね。いや、10世帯でこんだけちょっと腰が重い感じがあるとなると、他の都会の方々はどうされてるんですかね。振り込みお願いしますとかってなると、振り込み手数料どうすんのとかって話になるでしょうし、どうしてんだろうとちょっと不思議に思った次第でございます。いやー、一年長えな、これ。しかもお金の出し入れをするときにはですね、窓口に行って、用紙に書き、コメント欄に記入し、何のお金で支払ったか、みたいなのを通帳に記載されるようにしないといけないという暗黙の了解があり、たまに平日休んでですね、窓口に行くというお仕事が待っています。というかもう何回かやったんですけれども、そういう作業が発生しておりまして、みんなオンラインで頼むって思ってるけど言えない人ですね。はい。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとして置いてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。なんか、いよいよ夏だなっていう寝苦しい夜がやってまいりましたね、皆様。体調崩されていないでしょうか。よく眠れないっていうのがあると、なかなか辛いですよね。おかげさまで何もやる気がしません。はい。 皆さんもお気をつけください。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。